世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
はい、池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。
元気？
はい、よろしくお
願
いします
。元気だよ
なんかこのラジオ上っ面感がすごいっていう
テンション揃えただけじゃないですか。元気って言ったら元気だよって言ってくれないと思うから。
なんかこんにちはって言われてるみたいなな
んでしょうね、あのね、天才的ですよね、あのイラッと立つ姿が。
さあ、でも来週の予定、気になるイベントをご紹介しましょう。はい、今週はですね、うん、2月25日から国立大学の二次試験が始まってます。
うん、あらもう、
はい、岩崎さんは大学入試
は受けた、はい、そうですね、あの国立の
試験も受けた。
ました。
ああ、うん、これじゃあ二次試験も受けた。
受けました。はい。
どうでした？
センター良かったんですよ、結構。
センターの点数が良くて、うん、センターだけでいける大学もね、まあ、ありますけど、うん、じゃあちょっといいとこ受けたんだね。
まあ一応一番すごい、あの都内、日本ね、まあ、
都内で一番すごいって大体決まってきちゃうね。なるほど。
受けましたよ。受けました。懐かしい。
どうだったの？なんかどんな感じだったの？
どこで
しょ。まあでも都内にお住まいですから、
そうですね。
あのどっかホテルに泊まるじゃなくて、はい、僕から出かけたのよね。
高校埼玉だったんで、センターは埼玉でしたけどね。
あ、じゃあ埼玉に、
はい、めっちゃ遠かった。
うちから行くから、
はい、
6時とか
、そうそう。
大変だね。
多分すげえ寒かった時期ですし。
昨日あの東京だと、ちょっと電車が遅れたりして、
はい、ありましたよね。中央線止まりましたもんね。
どう覚えてます、そういうの。
どうもあったのかな。センターの日じゃないな。高校入試、そのさらに遡ること、高校入試の時には、うん、なんか電車が遅れて、
はい、
なんかよくわかんないところに行って入試遅れたっていう記憶があります。だからあのもう入試の試験は始まっていて、うん、遅れて参加してっていう。
ああ、電車が遅くなって、で、それ受けられたの？
受けられました。
あ、まあ、でもあれだよね、ちょっと遅刻した試験さ、うん、受かるかどうかってちょっと厳しいところよね。
大学はもう覚えてないな、どうだったかな、
うん、俺はホテルだったりとかしたからさ、東京来て、
うん、あ、そうですね、そうですね、
ちょっと緊張してましたよ、ずっと。
前日入りですか？
前日だったかな。
うん、
恥ずかしいわ、すごい。なんか
近くに、その会場の近くに泊まったりしたんですかね。
比較的近くかな。
あ、その最寄り駅とかじゃないんだ。
だって大学ってそのさ、あんま周りにホテルがあるとこじゃないでしょ。
あ、もう場所によりますけどね。
まあまあそう。
立教とかだったら池袋とか、
ね、慶応とかじゃねえから。
慶応とかだったら田町とかね、うん、品川とか全然歩きますからね。うん、
まあまあ東京なのに片田舎みたいな、そういう感じですよね。なるほど。さあ、そして、カメラの見本市 CP プラスというのがたまたまちょっと見つかりまして、
あら、
横浜でそうなんですけども、カメラってお使いですか？
最近も使わなくな、あの仕事ではそのデジタル一眼みたいな構えたりしますけど、うん、プライベートではもうスマホ、iPhone でなんとかっちゃいますね。
そうですよね、まあ、なんかメモみたいなところでね、うん、済ませちゃったりしますけど、
うん、なんかは使うんですか？
カメラね、若い時はずっと持ってたんですけど、
はい、今持ってすらいない？
え？
持ってすらいない？
持ってない。
あ、そうなんだ。
一応あるけどね、でもほとんど持たないね。
何かとでも仕事で必要になったりしません？
いや、僕はあんまりそういうのメモ程度でしか使わないからね。そうなんですよね、うん、まあでもそのやっぱカメラの進化ってすごいですし、
はい、
あとあのちょっとほら特殊なカメラも多いじゃないですか。360度カメラとか最近発表されましたけど、うん、ね、
はい、
なんかこう撮影だから僕はね、できたらこう胸のあたりにずっと首飾りみたいにつけておくカメラが欲しいんですよ。
わかります、欲しいです。
だから、ね、今日あったこととかを全部撮っといてくれるっていうか、
はい、はいはいはいはい、
あの5分に1度パシャってなってくれてもいいんですけど、
うん、
そうするとほら何してたかとか思い出せるじゃない。
あ、はいはいはい、
だから全部1日の記録が絶対残せるっていうカメラは、うん、
はい、
あ、もうあってもいいんじゃないかと思うんだけど、
うんうん、
だスマホをネックレスにすればいいんじゃない、うん、ね。
なんかあのタイムラプスカメラってありますよね。置いとくと勝手になんか自分で撮ってくれて、はいはい、
キングジムとかも出してたね、
はい、
だけどあれ固定ってか置いとくやつじゃない、ね、だから僕眼鏡の横とかについてるのが一番いい
よね。僕それベストだと思ってるんですよ、うん、なんか僕先週あの恵比寿映像祭というイベント行ってきて、
はいはい、
そこであの三宅翔監督という映画監督のワールドツアーっていう作品を見てきて、うん、それはなんかそれぞれ何人かの人にカメラを持たせて 特定のもので、自分が気になったもの、まあ、自然現象とか、うん、あの何かの、動いているものとかっていうものを10秒ぐらい固定で撮ってきてと。で、それを全部組み合わせて作品にして上映するっていう、なんか、無言日記っていう三宅さんがおっしゃっているシリーズなんですけど、うん、なんかそういう、その、人が、さっきおっしゃったように、人が生きているものの見てる視線とかを、そのまま一定期間切り取って、なんか組み合わせるだけでも結構面白いものが見えてくるんじゃないかな。うんうん、その見てる視点の高さ、低さによっても変わってくるし、うん、その人の生活、ライフサイクルによっても変わってくるし、みたいなところが、それによって表現されるんじゃないかなと思うし、今ね、サーバーもね、クラウドの時代だから、いくらでもデータ保存できる時代ですからね。
だから表現って考えると、なんかいろいろ考え込んじゃうんですけど、うん、僕どっちかというとその生活記録人間だったりするので、はいはいはい、あの何見てたかもさ、はい、本当忘れちゃうからさ、
うんうんうん、
あの一時その立ち読みっていうカルチャーが結構人間に影響を及ぼしてんじゃないかと思ってたことがあって、
うんうん、
立ち読みってほら忘れるじゃない、
はい、
あの多分下世話なものを読んでるっていうのもあったんでしょうけど、
立ち読みで見るもん、
そう、特にあのコンビニとかだと、はい、まあ、クソみたいなものをさ、
週刊文春とか見てます、
クソの視点で見てるわけじゃないですか、
はい、
だからそれを忘れようとしてんだろうけど、
はいはい、
それも全部記録に残したらいいなと思ったりもするんですけど、
うん、
まあ、そういうのは参考書レアショップに行けばいいのかな。
うんうんうん、
はい、
Vlog って知ってます？
Vlog はしません。
ブログは B じゃないですか、最初の文字が、はい、それを V にして、はい、なんかビデオでロック、あの日記をするっていうのは海外で流行ってるらしいですよ。
日常生活、いや相当俺らハードル高いやつやってると思いますけどね、
今はね、確かにね、うん、でもそれは動画でやっちゃうっていう、
ボイス6でしょ。
まあまあまあ、まあ、
はいはいはい、さあ、そして3月3日はは
い、
ちょっと日程が少し変わったのかな、うん、東京マラソンが行われます。
当たった人もいるんですかね。
東京マラソンに憧れるっていう気持ちはあります？
ないです。
じゃあ行きましょう。
長距離苦手なんでね、
本当にさ、うん、もう好き嫌いが激しすぎて、
ちゃんとパッキリパッキリしていかないと。
そう、
はい、いや池田さんも絶対そうでしょ、絶対興味ないでしょ。
何言ってんすか、もう、
応
募しては落ち、応募しては落ちね、
ちょっということで全部証書見せて
くれ、今までの
全部のメールの
人の顔を見てバカじゃねえのって思って、バカだ、本当バカだなと思って、必ずは走るやつの気がするね、
大事なことですよ、本当は走りたいけど走れないから
すぐほらバランス取ってそっちに行こうとするじゃん。そういう態度が許せない、じゃあ次行きましょう。3月5日、は
い、行きましょう。
中国全人代、
おお、
なんか俺最近ね、はい、アメリカ一般教書演説っていうのがあって、うん、はい、まあ、あれがなんかトランプさんがいろいろあって延期になったとかさ、うんうんうんうん、っていうのがあって、
うん、
で、あ、そういえばこういうのって日本でもあるなと思って、
うんうん、
所信表明演説ってあったじゃないですか、はいはいはい、で、あれも結構な何言ってんだみたいなツッコミ入ったりして、
はい、
でそしたらロシアでもあるんですよ。だからこので全人代はちょっと枠組み違うんだけど、はい、なんか喋るとは思うんです、
うんうん、
そういうなんか国の代表というか、
はい、
これ今年こういうふうにやりたいですみたいなことを言うとか、う
ん、はい、
まあ、それはいろんな代表いるじゃない、会社でもそうだし、はいはい、うん、そういう人のメッセージを一応聞いとくって、
うん、
あれ大事かなと思って、なんかほらちゃんと挨拶することないじゃないですか、岩崎ですけども今年1年こういう方針でやっていきますみたいなことを言わないでしょ、はい、
会社に行ったりするとね言わされたりしますけどね。
いや言わないでしょ、だから
僕は今言わないです
。だからそういうふうなことをあえて言ってる、
はい、
でまあ、もちろんこれ国の代表者として言ってるわけだけど、うん、代表じゃなくて自分として声明発表することがないじゃないですか、
は
い
は
い、
でも僕ら下じゃないですか、池田さん泳がすだし僕人と接するだし、
はい、接するだけ、繋がるじゃなくて
接する、
接するって随分下がったね。
いや接するって言ってましたよ、接合の接っていう字です。
あ、そうなんだ、はい、ちなみに接し出てます、
まあ、それはね放送後期でいきましょうかね、
本当言わねえんだよな。はい、まあまあそういうことで
全人代、
ちょっとウォッチしてみたいなと。
来週あの何を話されたかを池田さんの方でレポートしていただく形で、
直接聞いて解説できるもんかね、これね、
どうなんでしょうかね、
雰囲気どうなんでしょうね、分かりませんが、
まあ、ニュースにはなるでしょうかね、
はい。さあではイベントおすすめ行ってまいりましょう、
はい、
ではまず池田からいきましょうかね。
お願いします。
ですね、ちょっと見つけましたの未来館、
うん、
未来館ってあのお台場の方にある
毛利さんがね、はい、やってるところですね。
あそこでなんか工事中立ち入り禁止の重機の現場っていうね、
お
なんかあの 重機ってさ、
はい、
時々、まあ、重機ってあのブルドーザーとか、
うん、
まあ、掘削機とか、
はいはいはい、
そういうあの工事現場で見る、まあ、機械、
うんうんうん、
まあ、大体はその車の後ろになんかアタッチみたいなのがついてたりしますけど、うんうん、ああいうものをなんか展示してあるらしいんですよ。
なかなか普段を目にすることが少ない。そうそう、
整地建設解体といった工事現場の工程ごとに最新のブルドーザーなど10機10機大型クレーンの運転席や解体現場を体験できる油圧ショベルのパーツなど迫力ある重機を間近に観察しながら工事現場の世界を体感いただけますと。
なるほど。
だからこういうものをさ、歴史的なところで時々あったりするわけ、
うんうん、
だからあの採掘現場は、うん、がこのと昔ありまして、
はいはい、
昔はこういう、炭鉱で苦労しましたみたいなとかはあるけど、うんうん、
はい、
工事現場の工事だけをメインにするってなかなか、
うんうん、ないですね。
そうそう、思いつかなかったなと思って。で、重機って結構かっこいいんだよね、
うん、
海外のほら、うん、あの巨大なトラックとかさ、
はいはいはい、
タイヤが人の頭ぐらいあるみたいな、
はい、
ああいうのもすごいあの写真見るとかっこいいんですけど、はい、あのハイテク機器というか、うん、結構精密な、
はい、
あのコンピューター制御してあるものとかも多いので、
うん、
そういう風なものの見た目が、
はい、
多分ちょっとガンダムとか、そういうちょっと未来志向な、
まあ、トランスフォーマーってまさしくそうですもんね。あれもね、
トランスフォーマーは現実の車が、はいはい、まあ、ロボットに変形する、
まあ、宇宙人だったっていうことですよね。
あの多分、
うん、
あの一般市場に出る車と違って数が少ないから、はい、
うんうん、
レアな格好にしても、うんうん、多分許されるみたいなことが多少あるのかもしれなくて、
はいはいはい、
ちょっと見た目もかっこいいし、うんうんうん、あと機能っていうこととまあ密接につながってたりするし、
はいはい、
やっぱね、あの子供はね重機好きなんですよ、
うんうんうん、
あのまあそれはスーパー戦隊もののロボットになる変形元のやつとか、はい、
うん、
なんだっけサンバルカンとかでも
うん、
ダンプカーとか出てくるからね、
ゴ
ーグル5とか変形する元のやつがダンプカーだよ。ちょっとおかしいでしょ。でもそういう
でも身近なものであればあるほどいいってことです
ね。働く車
ゴミの精収回収車とか
そうね、はい、どうなのね、はい、ゴミの収集車はまだ変形したとこ見たことないけど、
大学堂のあのホートドッグホートドッグって言ってる車とか
そうね、
あるある石焼きいいもの、
まあ、新幹線なんかまさにそういうことですよね。働いてる仕事
をしてる新幹線かっこいい感じしますけど、なんか、うん、あの芋焼いてる車が変形したらすげえいいなと思うんですよね、うん、
そういうのも出るんじゃない、なんかそのうち、うん、
ね、
ね、
トミカとかみんな好きですもんね、チョロキューとかね、
ね、ね、ね、ね、ということで、まあ、工事中立ち入り禁止という企画展でございました。
はい、はい、いいですか。
はい、
ポトラというブックフェアですね、
うん、
なんかまあ小さい本屋さんとか今増えてますけど、個性的な、ね、本屋さんとか増えてますけど、なんかここでこのポトラというですね、今週の土日開催の、イベント、桜新町の近くのところでやるらしいんですけど、ここではなんか本当に本屋さんだけじゃなくてブックカフェとか図書館とか編集者さんとか著者さんとかみんな本屋さんになってる時代において、その幅広い意味合いでの本屋さんのブックフェア、それぞれが出展して、で間でトークイベント、本について、本屋さんの、まあ、続け方始め方の話だったりとか、あの田口ランディさんっていう作家さんが関わってるらしいので、田口ランディさんのライティング講座とか、なんかそういうイベントとあの出展が並行して行われるイベントらしいので、あの僕もいくつかちょっとイベントを見つつその出展も見てこようかなと思っております。
ブックカフェも図書館も一箱店主も編集者も著者もみんな本屋ですと。
もうみんな本販売できますからね今ね、
うんうん、なるほどね、
うん、はい、っていうイベントが今週の土日になります。
ありがとうございます。はい、ではちょっと話題の映画だけ少し紹介しておきましょう、
はい、
今週末、に、公開される映画ですね、
はい、
3月の、
1日かな
1日、
はい、
2日3日ですね、はい、まずグリーンブック、
はい、アカデミー賞、はい、作品賞、
はい、そしてドラえもんのび太の月面探査機、
なんかポスターが話題になってますよね。
これあの小説版っていうのが発売されてまして、
はい、辻村瑞希さんです
か、はいはい、でだからあの、まあ、今もうお亡くなりになられてるので、
うん、
F さんの直接の原作っていうのはまあないわけなんですけども、はい、小説家の方がまあ原作を、
うん、完全オリジナルですか、読んでにやったやつ、
まあ若干こうインスパイアされてるものはあると思うんですけど、うん、シナリオ家としてはまあほぼオリジナルなんじゃないのかな、
うん、なるほど、
月にねは行ってはいると思うんですけどね、
うんうんうん、
さあそしてシスターフットという映画がありまして、
はい、
これあのなんかあの 主演の方がですね、
はい、
何モデル、
うん、
ヌードモデルの人方がやってまして、
はいはい、
でなんかねドキュメンタリーと劇映画の境界を越えて見つめたみたいなそういうコピーが入ってますけども、2016年に、学生団体シールズの活動を追った私の自由についてという、北米最大のドキュメンタリー映画祭に出品した作品の、監督の人が、うん、撮ったモノクロの映画西原さんって人ですね。なんか劇映画なのかなんかがちょっとはっきりよくわからないんですけども、
うん、
ドキュメンタリー監督の池田はフェミニズムに関するドキュメンタリー公開に向けて取材を受ける日々を送っていたみたいなことを書いてますね。どっちなんだろうなというこう曖昧なんですけどちょっと気になる映画なので、はい、役者さんとかも普通に出てるんですけどね、
うんうんうん、
はい、
はい、
そんな感じです。
はい、
はい、ということで、グリーンブックね注目の映画だと思いますけども、は
い、いろいろ賛否両論というか、うん、いろんな問題があるらしいですけどね、今ね、受賞後に出てきてる問題とかも。
作品そのものという。
作品そのものについても、フィクション、実話のベースにしたって話と、その、うん、フィクションとエンターテインメント性としてのフィクション要素というところとか、
うん、
主演の方がちょっと問題発言しちゃったとか、うん、監督の方が過去にちょっと問題があったみたいなのがちょっと今話題になってるらしいです。
ガーディアンズ・ギャラクシーみたいなことなんですかね。
まあまあそうでしょうね、最後のやつについては。でもそれ以外にもいろいろ、まあ、あのスパイク・リーがねそのグリーンブックが受賞ってなった瞬間に背を向けたっていう、う
ん、あら、なんて
結構、まあ、描いてるもののもあれですよね。あとか、まあまあ、もちろんご自身の作品がね、はい、そこに輝かなかったっていうのももちろんあるん
ですね。まあ、ちょっとその辺の話は別のコーナーでもやりましょう、う
ん、はい、
ということで、今週の予定でございました。お相手は池田と岩崎でした。
岩崎でございました。
それではまた来世。